このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。こんにちは、山口誠二です。
こんにちは、武田幸男です、
じゃんじゃん行きましょう。
じゃんじゃん行きますよ、今日 ね、もう
忙しいんですよね。
そうなの、いっぱい紹介いただけるんですね、今日はね。
そうですね、はい、ちょっと禁断のまだ売ってない機械をこっそりと、こっそりじゃないな、了解をもらって持ってきました。
そう、今日は機器のご紹介山盛りということで、
珍しいのばっかり持ってきましたので、
うん、
なるべくそちらに時間を使いたいと思いますけども、
はい、
うん、なんかすごく世の中変わってきたなって感じさせる機会ばっかりですね。
そうですね、なんかもう機器もね、もう2年前とはもう全然違いますよね、出てきてるものが ね、
そうですね、
はい、楽しみです。
キーワードはなんだろう、ウェアラブルかな、身につける機会が増えてきてますね。
そうですね、
あと AI かな、
もうね、もう私たちの暮らしどんなに楽になるんかしらっていうぐらいね、便利そうな機器を今日もたくさん持ってきていただいているので、
はい、
もうバンバンいっちゃいましょう。
はい、
はい、
よろしく。今日のゲストコーナーは、ロービジョンライフ沖縄の理事長の、本永さん、本永美代さんとお呼びするんですか。
はい、
はい、初めて名前言いましたね、はい、本永さんに出ていただきます。
はい、
よろしくお願いします。
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 はい、はい、本永さんというか、本永、僕は本永先生だと最初呼んでたんですけども、ね、はい、沖縄盲学校の先生でしたよね。
はい、そうです ね、あの時は、はい、もうすぐ任せていただいて、はい、太っ腹にびっくりしました、山口さん、はい、デモ機を貸していただきて、展示室を作りたいって言うと、うん、はい、どうぞっておっしゃったんですよ。
盲学校の中にそういうロービジョンルームみたいな、
盲学校の中ではなくてね、
はい、
はい、退職されてから、
ああそうなんです、ね、
何か事業を始めたいとおっしゃったので、
アパート一室を借りまして、
はい、
そこに展示するからデモ機を貸してほしいと、
それが始まりなんですね。
本当に心よく、あ、いいですよっていう、こん
な感じだったんですよ。いやいや、渡りに船だったんですよね。
そうですね、
それからのお付き合いで、はい、もう何年前になるんですか、ロビジョンライフができてから。
もう8年9年ぐらいになりますね。
お互いに9歳も年取ってしまいましたか。
沖縄のどちらの方にあるんですか。
はい、沖縄県那覇市にありまして、まあ、ね、
はい、
首里城の近くなんですよ。
あららららら、
山のてっぺんですよね。
そうです、はい。
どんな活動をメインでやっておられるんですか。
はい、まあ、当初とはちょっと違うんです。現在はですね、
はい、
就労継続支援 B 型事業所というのも持ちまして、
はい、
送迎を入れまして、毎日、平均 12、3名の視覚障害者が来ていただいて、
はい、
居場所にもなってますし、経営作業の場にもなってますし、パソコンとか日常生活用具の訓練の場にもなってます。
なるほど、そうですか。結構珍しいですよね、
はい、足の便がね、沖縄、まあ、那覇市はいいでしょうけど、結構遠くからもいらっしゃってるんですか。
はい、中部にあります宜野湾市とか、
はいはい、
南部の豊見城市とかも、はい、はい、来てます。
そんな広いエリアから。あ、そうだったんですか。
はい、そうですね。
で、北の方にもちょっと、
はい、
同じ団体なんですか。あれは連携されてるんですか。
さらにロービジョンライフ名護事業所も立ち上げまして、
はい、
向こうは一番北 北の方にあるの で、ね、こちらが支援が届かないところ、
うんうんうん、
あのまた融資が募って立ち上げることができました。
僕名護も行きましたけど、いいとこでしたね。あの主にどんな今作業をやっておられます、利用者の方は。
はい、やはりあの視覚障害者が読み終わった点字用紙をですね、
はい、
あの封筒にしたり、
は
あはあ、内袋がメインですね。あのブツブツが非常にいいっていう、うん、あのことを受けまして、その作業も今本格的に取り組んでます。そしてやはり座ってやる作業としては、もやしのヒゲが、あの沖縄県のもやしで長いんですよ、
はい、
そのヒゲを取って置いておくと1週間も2週間も長持ちするので、
はい、
その作業をしたり、
もやしのね、そのヒゲを取るっていうのは、そのあの、はい、ヒゲなしもやしって売ってるけども、あれのことですか？
いえ、ヒゲなし、というものは、もともと売ってるものはもと最初からヒゲをカットしてあるんですけど、
はいはい、
沖縄県ではこうブリキ缶にそのまま水かけて、
はい、
たっぷりブリキいっぱいにあのこうもやしを作っている業者がいっぱいいるんですね、
はい、
それをそのまま引き抜いて切って私たちにおろしてくれるので、
はい、
本当に長くなったもやしのひげを取って、そこからだんだんダメになってくるので、それを一本一本取ってます。
取ってそれはどうする、それをどうするんですか？
それをあの販売してます。
1
袋100円で、はい、
あ、そちらの方でその、あのスーパーとかでよく見かけるそのヒゲなしもやしとは別に、そこであのヒゲを取ったのをそちらの方で販売してはるということなんですね。
そうです、そうです、はい、
はい、なるほど、なるほど。
ちょっとユニークな事業ですね、
はい、
うーん、
ロービジョンサポートっていうことはロービジョンの方が多い、
うん、
いや、あのもうロービジョンといってもいろいろな見え方なので、
はい、
もう光だけとか昔は見えていたとか、だから見えにくい、もう見えにくかった全部含めて、
なるほど、
はい、全盲もいます。
そうですか、
うん、
はい、なんか確かあの元永さんのお家の向かいのお隣の家ですよね、はい、
そうです、そうです、
ね、
はい、
お家が分かっちゃうじゃん。
ものすごくあのいろいろ当たったんです。10年前はですね、はい、まだまだ障害者支援事業をするというと、はい、あの家主の方から断られることが多かったんですよ。
ああ、なるほど、そういうご苦労
があった。たまたま目の前が空き家になっていって、家主が今東京住んでいるんですけど、
はい、
あのその方と付き合いがありましたので、直接家主に、はい、連絡取って貸していただきました。
なるほど、まあ、サポートしやすくなった目の前だから、
はい、
でもあそこあの、ね、本当にあの小高い山のてっぺんなんで、
うん、
もうあの、はい、言ったら首里城の隣の峰のてっぺんみたいな感じなんですよ。
そうですね、
風強いでしょうね、はい、台風の時、
はい、
ね、
通り道ですもんね、沖縄、
うん、もうそれも沖縄の中で多分一番風が強いんじゃないかなと思うよ、ね、
風が強い、はい、はい、そしてあの、ちょうどこちらから皆さんよく見えるっていうのがモノレールも見下ろせるし海も見えるんですよね、
は
い、皆さんよく見える方はですね、
なるほど、
いいところねって、あの近くに那覇市 の、 あの名所旧跡にあたる、
はい、
あ の、 のがあるので、あの建物が建たないんですよ。
あ、建物の、ね、高さ制限してるんですね。
なるほど、じゃあ視界はずっと保証されてるわけですね。
そうですね、はい、
そうですか。
私が毎年沖縄に行ってた頃にはモノレールなんかなかったわ。
だいぶ昔ですね。
若い時は ね、みんな沖縄に行くのよ。
はい、
今はモノレールが走ってるのですね。
で、本永さん、はい、最近なんか新しく取り組まれたこととかあります？
そうですね、ですね、ラジオ番組を一月1回私たちも持つようになりまして、うん、その向こうラジオのところラジオで、固定電話を一つ引いていただいて、
はい、
私たちも視覚障害者としていろんな話がしたいということで、
はい、
留守電に電話をあの吹き込んでもらうことになったんですね。24時間365日でそれをあの取り上げてラジオで、まあ、あの 洗濯して流してくれるっていう。
じゃあ受付は留守電でしといて、はい、でその中で気になる話題をラジオの中で、
はい、アナウンサー取り上げて放送するという。
それは何放送でやってるんですか？
これはラジオ沖縄っていう、
ラジオ沖縄、
はい、ROK でやってます。
電波を飛ばしてるラジオ局なんですか？
電波、電波を、
電波を放送してるラジオ局なんですか？
そうですね、もう普段沖縄の人だと、もう普通のラジオはこれよく聞いている。
ああ素晴らしい。
あ、そうなんですね、はい、そしたらラジコとか聞いてる方でも聞ける。
ああ、ラジコ、
あ、そうなんですね、
ラジコだったら全国で聞けるね。
はい、
へえ、そうですか。
はい、
それはいつやってるんですか、放送日は？
毎月最後の日曜日の午前7時から15分間です。
ラジオ沖縄。
ああ、
ラジオ沖縄、はい。
番組名も聞いとこかしら。
番組名、はい、
なんだったっけ。ですね、これだったかな、どっかに貼り付けてあったんだけど、すいません。
わかりました。
はい、また後で、
まあ、思い出したら教えてください。
意外と出演者は名前は覚えないんです。
あ、はい、一応思いやり交差点っていう番組ですね。
あ、思いやり交差点。
はい、
その中で、
その中で、はい、ありました、拡大で見てみます。ですね、ラジオ沖縄お話ししてみませんかという番組ですね。ラジオ沖縄でお話ししてみませんかという番組になってますね。
なるほど、それは視覚障害者専門じゃないみたいなタイトルですね。
はい、そうですね、いろんな人に門戸を開く、私たちのアイデアを借りてって感じで書かれてますね。ラジオ沖縄の番組、思いやり交差点では、新コーナー、始まりましたということで、視覚に障害のある方を中心に、
なるほど、
リスナーさんの声を、はい、ご紹介しますっていう感じで、
そ
こから連絡来ました。
これって沖縄の方じゃなくても、その留守電に声を入れたりできるのかしら？
はい、できるんじゃない？それは電話ですからね。
ます、
うん、じゃあ今日は
電話番号がもう載ってますので、
あ、大阪からですとか、
0864年中無休で受け付けますって留守番電話で。
そうですか、へえ、はい、面白いな、
はい、はい、
それが最近。あとあれですね、私も声かけてもらってますけど、聞き点が来年2月にずれましたけども、
はい、
あるんですね、
はい、また年明けてみないとコロナの状況がどうなるかは分かんないんですけれども、ね、
うん、
はい、2月に首里にあります総合福祉センターで行う予定ではありますので、
はい、
はい、皆さんにまた山口さんにも来ていただいて、ぜひいろんな機器を紹介していただきたいと思ってます。
そうですか、はい、わかりました、
はい、
楽しみにしております。
はい、
ね、
中止にならないといいですね。
うん、
なかなか手強いですね、沖縄のコロナも。
そうなんですね、毎回もうそろそろ少なくなってるかな、みんな人数を少なくなってるのを期待してみるんですけど、全然収まらないです ね、
うん、人口の割合からいくと結構率が高めですもんね。
そうですね、でも一時はゼロの日も長かったんですけど、やはりGoTo トラベル
で、みんな行きたいもん、沖縄に、
う
ん、
ね、
はい、
はい、
今日は、11月に入ってるけど、今日はね、まだ半袖で28度というね、お話でしたね。
はい、
はい、
もう今でも室内で扇風機かけながら、でもクーラーかけないと汗かいてます。
あ、そうだね。はい、
じゃあ、はい、展示会は2月にしていただいてよかった。
はい、
はい、そうですか、はい、どうも今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、また楽しみにしております。よろしくお願いします。失礼します。
はい、失礼します。
今日のお役立ち情報は ちょっとフライング気味の発売前の商品ですけど、
はい、もう山盛りですよ目の前にね、いっぱい持ってきて、
まずウェアラブルとさっきイントロで言いましたけども、うん、まずは正常進化型の、携帯型の拡大読書機がこんな風に進化したのかというのを持ってきました。これは見る方です。だから読み上げませんけれども。
これ読み上げないんですね。うん、
見る方だけです。
うんうん、
本当を言うと実は読んでたんですけど、
はい、
日本語が下手くそすぎて、
で却下されちゃったの。
で今回はとりあえず読むだけでも十分存在理由があるということで、登場することになっております。
はい、
ですね、
これ組み立ててるんですかこれはね。
うん、あのね2つに分かれてまして、うん、まず普通の薄型の12インチの携帯。
あのサーフェイスをね知ってる方はねあれをイメージしてもらったらいいと思うんですけど、薄いサーフェイスみたいなのが
画面ばっかりの、でもしっかりしてるんでがっちりしてますけどね、
うん、
あの頼りない感じではなくて割と、うん、
1センチぐらいの厚みのある画面だけの、
うん、
iPad にボタンがいくつかついてるよっていう感じのもんですか
ね。画面の端っこにね
はいはい、はい、
視覚障害者にはもうなくてはならないボタンがついて
る、ボタンがねついてますね。これあの画面タッチじゃなくてちゃんとボタンがついてるという感じのものですね、
うん、
このくるくるくるくる、
うん、それはね、うん、それがミソなんですけど ね、うん、とりあえずまず12インチという画面が大きいんですね、
うん、
普通の携帯型の中では一段と大きいと思います。今までクローバー10とかがありましたけど、
うん、A4 ですかね、12インチ、
ね、12インチってほぼ A4 ですね、
はい、
うん、ほぼ A4 です、
はい、
で、それであの持ち運びも可能なんです。で解像度もすごくてですね、うん、1920×1080 のめっちゃ高密度とか
なんですって。ちっちゃい字も綺麗に撮れる
ということですね、綺麗に撮れるということですね、うんうん、というタイプのスクリーンがついてまして、
うん、
カメラも、うん、1300万画素のフル HD がついてます。
うーん、
うん、2K ですね、
うん
うん、で、このまんまで普通にあの、紙の上にポンと本体だけ置くと 2.7 倍から19倍まで、はい、無段階でズームで大きさが変えられます。
ね、さっきあのそのサーフェイスみたいなのが1枚画面だけのものがっていうことだったんですけど、これがねあの金属製のね
スタンドもついて
くる、スタンドに今ちょっとね乗っかってる感じなんです ね、
そうですね、
こう斜めに、
うん、ほぼもう卓上型の読書機と同じような感じ、
書券台みたいな形でねあの斜めにこうピッと乗っかってて、うん、この下に置くんですね、
うん、でも書くのもへっちゃらのぐらいスペースありますよね、
もうめっちゃ余裕あります。この真上には画面がないので、
うん、そうです、このスタンドはあの別売ではなくて付属でついてくるんです、
据え、うんうんうんうんね、置き方はこうなっていくんかなっていうことをね、うん、
で家ではもうスタンド置いといて、外に行くときは本体だけを携帯型として持ち運んでもらうと。
両方でも、あでも両方でも重さ知れてますね、これ
知れてるって言えば知れてるんです。
金属やから重いと言えば重いたいけれども、うんうん、もう今までの据え置き型のことなんか思ったらもう軽々、う
ん、まあそうですけどね、
うん、
まあでも下げてるとちょっと重たいなと思いました。
でもノートパソコンでももっと重たいのあるよ、
う
ん、
まあそうですね、
うん、
これね本体だけだと 960g、
うん、
でスタンドが 1230g、
うんうん、
合わせて2キロちょっとっていうくらいですね、う
ん
う
ん、ノートパソコンでねちょっと重たいもの、うん、重たいものっていうか普通のこのぐらいの大きさのサイズではよくある重さ、うん、
この機械の最大のいいとこ取りは、
はい、
まあ大きい画面でもちっちゃい画面でも携帯もできるけどデスクトップにもなるということと、
は
ーはーはーはー、それから A4 サイズを丸ごとこのスタンドの下に原稿を置くとパシャッと写真を撮って A4 1枚を丸まんま取り込んで、拡大縮小を好きにして写すことができると、
うん、全体のないあの感じを確認しながら、
ねね、でさっきあるボタンの中の一つがジョグダイヤルみたいだって言ってた、
うん、
これがあのこう指でそちらの
方に指の腹がねちょっと乗ってそれがくるくるくるくる回る感じの
ですね、うん、傾けると傾いた方に絵がシューッと動いていくということで XY テーブルないんだけど、 XI テーブルで動かすように、うんうん、読み進めることができると、
はい、そういうものなんですね。今日はたくさん持って行ってもらうから、うん、来ていただいてるからピャーって行かないといけないのかしら。
で、最大の売りはやっぱりあれですね、専用のスタンド付きで19万8000円、
うん
うん、これ丸ごと全部ついて、
うん、
ということです。
折りたたみ式、
折りたたみ式
のスタンド、ちょっと外して、
はい、
あ、分解しちゃおうかな。上から抜いて、
まず一番上をこう畳みます。後ろに、
後ろにペロッと抜けて、あとは2つ折り3つ折り、
で足が、両端がスタンドが出てるから、これをこう外すと前にペターンで平べったいスタンドになります。
うん、でこれは置いといて、さっきのお話ではこれ、その画面だけでも単体でも、
うん、後ろに真ん中にそのボタン、
それフォトスタンドのように、
それをギュッと強く、そうです、でも行きました
と足が出て、もちろんこれ単体でも斜めに、斜め30度ぐらいの角度に立つという感じですね。うん、で後ろにある紙を読んでくれるね。うん、
で足畳むと遠方ももちろん見えます。
はいはい、でこの状態では書くのちょっと手を伸ばさなくちゃいけないけども、 台を使ってもらったら書くのも楽々。
そういうことです。
折りたたむ
時は、折りたたむ時は力ずくで、
パチ、力ずくで壊さなかった、うん、はい、よかった
という感じ で、まあ非常に
簡単に座れるという感じね。
うん、今びっくりしたから音が大きくて、ということで、ちょっと なかなかあの読書機としては非常にあの魅力的な、
はい、
絵は綺麗ですよ、
はい、うち、
そうですね、うん、はい、という商品です。はい、次行きましょう。はい、次は未来型です。
はい、全部でいくつ紹介してください。
3機種持ってます。もともとの1機種は、
うん、
オーカムマイアイですね。
はい、
これは
もう皆さんもご存知でしょうかね。どうでしょうかね。
自分のメガネのつるに取り付け金具をつけて、
うん、
この、100円ライターぐらいの大きさの本体をカチャッとそこに、磁石でくっつけると、
うん、
いろんなことができるんですね。
はい、
ね、目の前の顔の方を向いた方にカメラも一緒に向いてますので、
うん、
文字があれば文字を読む、
うん、
人の顔を登録しておけば誰々さんがいる、と言ってくれる、
はい、
それから色が分かる、
うん、
バーコードが読めて商品情報が流れてくる、
うん、
あ、全部あの耳元のスピーカーでちっちゃな声であの自分だけに聞こえると。
そうですよね、これね、私たち知ってるでしょって喋ってるけど普通知らないよね。
知らないですね
普通知らないよねあのすごいんですよね、今日は本当に、
うんうん、というイスラエル生まれのね、
はい、文字も読んでくれるしね。
はい、で今日持ってきたのはこのオーカムと、
はい、
のオーカムには2種類ありまして、オーカムマイアイ2というのがいろんなことができて、
うん、
色もあのまだ言わなかったんですけど色も分かるし、ね、お札もいくらって言ってくれるんですけど、
そうですね、
でもう一つはオーカムマイリーダー2というのがありまして、うん、これは読むだけなんですね、
うん、
読むだけをします。
ちょっと安くなったんかしら、
24万円なんですね、
うんうん、という読書機、
まあ、要は読み上げ式の読書機が耳あの顔の横についていると、
うん、
耳元にいるという感じですけど、
うん、
で今日持ってきたのはもう一つ、これはそれを追いかけてる商品ですけども、
うん、
エンジェルアイスマートリーダーという名前です。
はい、
エンジェルアイスマートリーダー、
はい、
これ中国のメーカーが作ってまして
ね、
エンジェルアイを漢字で書くと天使の目と書く、天使眼って書いてる
んですよ。あの台湾あのよく行くとね、私たち視覚障害者のこと天使って言うんですね。それから来てるんじゃない。
あ、そうなのかな、うん、ちょっと語源のことはもう、
はい、
確認しなかったですけど、
視覚障害者
天使って言われる。こちらはもうオオカムマイアイと似すぎてるぐらいの、
うん、
オオカムマイリーダー2に似てます。
うん、中国やるね、
う
ん、
もうちょっとね裏で戦ってるんじゃないかなと思って心配に、
ね、そうだね、
心配になるんですけど、まあ私は、売るだけ紹介するだけですので知ったことではないです
、はい
ね、買ったもん勝ちです。
大丈夫かな。
でこの機械ね、特徴は、2つあると思います。1つは値段がさらに安くて19万8000円で買える、
ね、そういうことをしてくるんだよね、うん、
どうしてもそうやりたいと、ね、メーカーが、
うん、そうね、19万8000円と、
という日本の制度
にいくらだったかな、
で、デザインは若干もっちゃりしてますけど、うん、まあほぼ似たようなものといえば似たようなものです。
うん、どうなんですか。大きさも同じぐらいですよね。
メガネのフレームごと、
あ、はいはいはいはい、
で、触ってもらいながら言ってますけど、でもう一つ特徴はですね、
はい、
王冠前々はどこを読ませるかというのは指を指すんですね、
はい、
ここを読みなさいとか、ね、もしくは顔を向けてる方向で、読み取れる方向を読むってやるんですけど、
王冠よりちょっと大きい、
気持ち大きい、重さはあんまり変わらないと思うけど、うん、
24g
でね、この機械はね、エンジェルアイの方はですね、スイッチ入れていると、
はい、
目の前に文字が来るともうちょっと上にしてもうちょっと下にしてって言ってくれるんですよ。
これ今電源入ってます。
入れましょうか。
はい。
まあそういう、だから指差しでサクサク読めるオーカムと、
はい、
映
ったら勝手に読む？
うん。そうです、映ったら勝手に見ます。
はあ、はあ、
なんか静かな音楽が、あ、これ立ち上がってるんですね。
エンジェルアイスマートリーダーへようこそ。
はあ、
文書識別モード、
はい、
文字を遠くに、文字を下へ移動、
はあ、
文字を真正面に置いて、
はい、ちょっとかけて30
センチほどの距離に置いてください。
文字をメガネを、じゃあ私かけましょ
う。
うん、こうやって、あ、なんか出て、あ、今文字があるのが視野に入ったんですね。そうすると今式音楽が流れてて、うん、こ、
文字を真正面に置いて30センチほどの距離に置いて、写真を撮るときに動かないで、文字を上へ移動、文字を右へ移動、
右、
うん、しばらくお待ちください。
今本持ってるんですけどね、手にね、うん、識別してる。
離職のユーザー D や総括の人間で強要しているユーザーロだ。経理職の場合、業務を代行させるため
って感じですね。
ケースワードを部下に教えていたりするケースが珍しくないグループ
。ビジネス本かな。
すみません、個人情報の保護に関する難しい本ですけど、OK、取りました。
ちょっとあんまり面白くない本でした。
止めるのは
トントン、トントン、はい、
一つの湯気、奇数の人間で使用、
はい、
文書識別文字を設定モードクリックして確認するか、リセット、
は
あ、リセットしますか、休止中、アクティベーション済み、文書識別文字を抹消、休止中、アクティベーション済み、文書識別文字を真正面に置いて30センチほどの文字を、文書識別モードの文字を左へ移動。
ちょっと待ってね、ちょっと乱れたデモンストレーションになっておりますが。はい、OK、ということで、これがエンジェルアイで、ちょっと使えるところをつまんで使ってください。すいません、
はい、
綺麗なデモができなかったですけど、まとめますと、ガイドが出るんですね、
うん、
もっと右とかもっと左にしてくれとか言って、
はははは、そうなんですよね。そこに合わせるのは視覚障害者の人、的を狙うのが難しいと言ってたのができるようになったということですね、う
ん、なので特に全盲の方は使いやすいんじゃないかなと思います。
うん、
ほとんど視力ない、
そう、先天の方なんか特にこの視線を合わせるっていうのがね、神の方に顔を向けるっていうのはすごく難しいってよく言われてたんだけど、それがをサポートしてくれるようになったっていうことですね、
う
ん、
そういうことですね、それがです、
はい、
で
これ本でからして、
もう一つはエンビジョンです。エンビジョングラスですね。
そう、エンビジョンってスマホのあれとか思ってた方は、それが飛び出しました。
それのメガネ型が出てきました、
はい、メガネ型になっちゃったんだって、
まあ、ちょっともう実演するの時間が足りなくなりそうだから、
はい、
口で説明させていただきますけど、
うん、
形としては、片側だけに、なんて言うんでしょうね、ちょっと未来的なメガネのような形をしてる、
なかなかねこれがかっこいいらしいですね、
実はフレームだけで、メガネレンズは何も入ってないです。
うーん、
で実は絵は片側に 見えるんですけど、この絵は見るためじゃないです。ほとんど役に立たないと思います。見えにくい方には小さいので、だから撮ってしまっても構わないんです。
うーん、絵が見える。
はい、ちょっと渡しますね。はい、これっていうのをしてくれる、渡すわ。
はい、
これですね。
はい、
2タイプありましてですね、メガネフレームの形になってるタイプと、
はい、
それから、今私が持ってきてるのはもうレンズも何もない。
そうなの、これがね不思議な形をしてるんだけど、これ
フレームまあ言ったらレンズの入ってないフレームのようなものですね。
そうですね、下の何です、縁なしメガネのフレームですね。
うん、そうですね。
縁なしフレームのメガネの上の面
に
これをかけると
右側だけに。
これは何の役割するのかな？
右目の上のところにあるのが。そこがカメラが一つついてて。
眉毛のところにカメラがあるんですね。ね、
そうですね。それが大事なんですね。
右眉のところにカメラ。
うん、そのカメラが、捉えて、いろんなことをしますけど、エンビジョンご存じない方もいるかもしれませんが、
はい、
スマホのアプリケーションであるんですね。カメラの前のまず特徴としたら、状況を喋ってくれるということですね。あ、この部屋は、
ね、
オフィスの中のような
コンピューターがたくさんあるように見えるとかね、
机があるとか、そういうふうに言ってくれる、
はい、
台所だと流し台がありますねとかね、
うん、
料理をしているように見えますとかいうふうに状況を、
はい、
説明してくれるという機能
がある。エンビジョンが好きなのっていうのは色の説明がすごい語彙がたくさんあるとこが好き。
ああ、なるほど、色も言います、
うん、
それから人の名前も登録すれば言いますね。
うん、
ということで、で読み上げももちろんやると、
うん、
ただこの機械ね、Wi-Fi と接続しないと性能が 100% は出ないんですよ。
あ、じゃあポケット Wi-Fi 持ってないといかんわけですね。
うん、フルに性能出させようとするとポケット Wi-Fi をお持ちの方は大丈夫ですけど、Wi-Fi のない環境だと非常に簡易的な動作しかしない。
もうデザインがね、もうめちゃめちゃこれ未来的っていうのは本当そうですよね。
うん、
今までのエンビジョン、エンビジョンじゃないや、オカムとかは、普通のメガネの縁があって
、うん、違和感のなさそうなデザインだったんです。
横になんかついてんなっていう感じだったんだけど、これはフレームごとそういう形で眉毛のところにカメラ、
うん、カメラとちっちゃいクリスタルのようなな
んですね、
ちっちゃな本当はそこに絵が出てるんですよ。
あ、ここに
ちっこい
眉毛のところに。
そうです。
ああ、そういうことだったんですね。さっき出てるという
のは、これはもともとはGoogle なんだっけ、Google グラスと言われてた、
はい、
あのハードウェアなんです。で、 Google グラスはものすごく一時期話題になったんですけども、なんですか、個人情報が守れないということで、不人気になって、Google がそれを作るのをやめちゃいまして、それでこういう特殊な用途用に個人情報を飛ばさないという仕様で、コンピューターとしてこのプラットフォームを使ってくださいと、いうことなんですね。
あ、そうなんですね。で、左側の方にこの何ですか、これは 何っていうんですかね、
なんかそこに
操作の
タッチパネルが
あって、右側のねつるんところについてて、
中にコンピューターが入ってて、
はい、
電源が入ってると。
バッテリーこれもタップすればなんとかとか、そういう
ことですね。そういうことです。
トントンとすれば、
はいはい、操作系は非常に直感的に難しく、マニュアルを一生懸命読んで、マスターしなきゃダメみたいな感じではないですね。
うん、フリックしていくんでしたっけ、うん、選ぶ
と
き。
そうです、一回聞くともう大丈夫ですね、というような、まあ今からの人はこんなのかけた人が街にうろうろするようになるんだろうな、ね、という
びっくりするよね。おお、うん、なんだろうって感じで、
う
ん、
ね、ということです。
はい、
で
未来
これ多分バリアフリーの商品なので、視覚障害じゃない方も、
うん、
役立つ機能はたくさん入ってますよね。人の名前を言ってくれたりとか、
例えばあとは、
うん、
手話が分かるとか、そんなことも、
うわ、それはまだそういう、うん、いや、そういう可能性はありますけどね、将来。今入ってるアプリケーションはそういうのは入ってないですけど、今は名前ぐらいと、 ちょっと薄暗くなった時に見えづらい方も、うん、あの状況を説明してくれたりとか。
これはどこで試せそうでしょうか。
どういう
形、いつ頃から試せそうなんでしょうね。
おそらくね、まあ、これシステムギアビジョンから借りてきたんですけども全部、はい、いずれも、まだ公式発表がないんです。ただ、うん、今日ラジオに持ってきていいって言ったら OK が出たので。
そんな、あの山口さん顧問があのいいって言ってあかんっていう人がいてるの会社の中に。
いやもう今任してますから。
あの それやめてください。
横から勝手にやると怒られちゃうんで一応了解を取ってきましたけど、まあ遠からず公式発表するということです。早いものは11月から発表するんじゃないかな
ということは、このラジオをお聞きの方は、まあ、そろそろ見、
注意しておいてくださいと、もしくはいつあの新しい情報をあの定期的にシステムギアビジョンのホームページチェック行っておくと、
はい、
そろそろ新しい情報がつかめるぞという感じですね。
システムギアビジョンは LINE とかしてないんですか。そういう
LINE はしてないですね。今ホームページを、前よりちゃんと分かりやすくしようというのが精一杯の状態みたいですけど、
そういったメールマガとかもやってないね。
まだやってないんですね。
あのじゃあ注意しておいてくださいね皆さんね。
それしかないですよ。お知らせは来ませんけど、
あ、そうなんですね。
まあ、あの1週間に1回ぐらいチェックしておくと、割と早い段階で、
そうなんですね。まあきっとね、日本ライトハウス情報文化センターなんかにはね、
サンプルが行くでしょうね。
早い時期に、来るでしょうね。はい、
お貸してくださいという方の立場だと思いますけど、
はい、持ってきてくださると思いますよ、はい、
ということで、まあこんな時代が来るんだな。
そうだね、こういうのをかけてる人が街で見かけられる時代が来るんやなっていうようなものが視覚障害者初って感じです ね
普通の人に先行して視覚障害者が使い始めるというのも、この時代ならではかなと思います。
はい、
はい、ということで、今日はちょっとなんか全部喋っていいのかどうかドキドキしながら新商品は
後でカットされるかもしれない。
オーカム以外は、オーカムはもう販売してますのでね、オーカム以外のエンジェルアイと、それからエンビジョングラスと、
エンビジョングラス、
それから、スノー12、スノー、
スノーのスノーは雪のスノーなんですか。
そうなんです、昔スノーシリーズって結構スノーズーマックススノーってシリーズあのたくさん人気あったんですけど、最近ちょっと取り扱いが少なかったんですけど、久々にスノー復活ですね。
これもね、折りたたみできる、あの拡大読書機で場所が取って家の中で動かせないのよっていう方なんかがね、
いいと思いますよ。
いいけどもっていう人なんかね、
そうそう、デックスアイテーブルがないとまっすぐ読み進めるのが難しいんですけど、この機械は、写真に撮って A4 1枚丸ごと撮ってスクロールで好きな大きさに拡大したまま、この絵をぐーんと動かすことができると、指一本で、というような仕掛けが入っている機械です。
はい、どんどん変わっていきますね、視覚障害者のね、
ということで、私今日満足です。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。では
今日はだいぶ番組の構成が違うね。
時間割をめちゃくちゃにしてしまいました。
はい、
もう時々お役立ち情報が大暴走いたしまして、たくさん持ってきすぎましたね。
そう、分けてやったらよかったです ね。なんかめ、
じゃあ来週から一品ずつ。
そうですね。そうそう。だってあのゆっくり聞きたいよっていうものもあったので。
そうですね。
そうですね。
今度あの発売が正式に決まった時点で、
うん、
ちゃんとカタログも値段も決まってから、
はい、
もう一度チャンスがあると、ご案内したいと思います。
はい、今日は音楽もなし、はい、飲み物なしで情報をたくさんたくさんお届けしましたよ。
ちょっと満腹になったかもしれませんけども、
はい、感じで、また
すいませんね、ちょっと分かりにくかったかもしれません。
なんせなんかもう近未来的なものがいっぱい揃ってきましたよという今日はご案内でした。
はい、
はい、
どうもありがとうございました。
はい、ではまた来週、ま、
来週
ライハイ遠くへ飛び出してしまうよ、幻みたいな朝の感情汚染、ハートビート 明日